こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニックの田名武院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、お話伺っていきたいんですけれども、今日は先生ゲストを一人お連れいただきましたね。ご紹介いただけますか。
はい、沖縄赤十字病院の初期研修医の、小宮山紗代先生です。当院に、今年の2月1ヶ月間ですね、地域医療研修として、来てくださいました。
小宮山紗代先生ですね。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
いかがですか、地域医療研修は。
あ、でもとても勉強になりました。赤十字病院の方で、研修しているときには外来だったりを見る機会が少なかったので、こちらの方で研修した際にこの外来の方で患者さんを見て、でその後また2週間後だったり、数週間後にその患者さんの経過を見ることができるっていう経験ができたのはとても良かったなと思います。
やっぱりその患者さんがその後どうなったのかなっていうのはやっぱ気になるわけですよね。
そうですね、やっぱりお薬、救急の診療だったりとかで、お薬じゃあこういう症状に風邪薬これ飲んでみてくださいとか出したりすることは今までももちろんあるんですけれども、その後じゃあその薬本当に効いたのかなとかやっぱり気になりますね。効いてたらいいなと思いながら、
はい、
はい、
でもその大変な瞬間を先生たちは救急で見るんだけれども、その後については、はい、追うことができないわけですね。
はい、あまりもちろん全くそういう機会がないわけではないんですけれども、とても少ないので、元気になってるといいなと思いながら、ただこう想像することしかできないので。
じゃあその、首里城下町クリニックの診療の中で患者さんとこうお付き合いをしながら、その後も健康が、キープされてるのかなというのを確認していくっていうのもまた勉強になったわけですね。
はい、
なるほど。ということで2月いっぱいということですので、あともう少ししかいらっしゃらないということなので、はい、クリニックに行った際には若先生をぜひ探してください。さて、2月の地域向け医療講演会、肺がんの治療についてお話を伺っていきます。先生、東先生からはどんなお話だったんでしょうか。
はい、東先生はこれまで琉球大学とあと国立がんセンターの中央病院ですとか研究所でお仕事されてきた先生で、肺がんのことをとても一生懸命されているっていうのは私も以前から存じ上げてたので、今日はぜひ今回ぜひ先生にお招き来ていただきたいと思いました。先生のお話はですね、肺がんの、例えば初期の肺がんの病気の状態から、
はい、
それがこうリンパ節に転移したりしながら、こうステージ分類というんですけど、病気の進行度はこういうふうにして変わっていきますよということと、それによってこう治療の選択が変わってくるっていう話をまず丁寧にしていただきました。
はい、
でそれに合わせて今度はじゃあどんな治療になるんですかということで、その人の年齢、体力、病気の広がり具合から、手術があったり、放射線や化学療法が、抗がん剤を使ったり、そういう治療の全般についてお話してもらいました。
はい、じゃあその肺がんの病気の状態が、どういう状態なのかによって治療、あとはお薬であったりいろいろ決まってくるわけですね。
そうですね。
今
回その中でも先生が後半時間を取って話してくださったのが、最近よく抗がん剤、いわゆる飲み薬や注射でがんが治る治療っていうのはよく、ニュースでも出てくると思うんですけど、これの仕組みっていうのが、例えば取ってきたがん細胞、もしくは生検といって針を刺して取った細胞から、その細胞の遺伝子を調べて、
はい、
その遺伝子に効く飲み薬とか注射薬っていうのが今あるんですね。でそれを使うことによって、
はい、
なかなか手術が難しいと思われてた方が、がんが小さくなって、もう 3、4年間おとなしくしてくれてるっていう患者さんがいらっしゃって、実際にうちの病院から紹介した患者さんの2名、 そういう方がいますので、その方について先生丁寧にお話してくださって、まあ、あとこの人たちを今後どういうふうにして見ていこうかというのを先生も考えながら見ているという話をしてくださいました。
あの遺伝子を調べたんだとか調べるっていう話を聞いたりするんですけど、こういうことなんですね。
そうですね、そのターゲット遺伝子とか言うんですけど、そのそこの遺伝子に効くあの注射薬や飲み薬っていうのがあるので、そこ、うん、その遺伝子を持ってるか持っていないかで、この抗がん剤は効くだろうっていうのが分かるんですね、
うん、
でそれが分かった時にその薬を飲み薬で行ったり注射薬で行ったりという、それで本当にこう今まで手術できなくてあの早めに亡くなってしまった方が今長らえるようになってきてる、
うん、
その話を先生してくださいました。
すごいですね。そこまでがんの治療って進んでるんですね。
はい、あのこれは肺がんのみならず多くのがんでも今そういう治療を受ける方が増えてきてますので、まあ、本当にあの医学の進歩の部分かなと思います。
しかしあのどういう治療があるんだろう、でももうがんなんていうふうに宣告されたらもう私はね何年生きられるんだろうってそんな気持ちになることが多いと思うんですけれど、なんか少し先生希望が見えてきました。
そうですね、であともちろん先生はそういううまく成功する方々ももちろん 見てらっしゃるんですが、また逆にこうそういった治療がなかなかあのたどり着けなくてあの転移をしたり悪くなる方々もご覧になってて、うん、先生後半の方はそういう患者さんにその人の人生をどう全うしてもらうか、
うん、
まあ、その人が例えばっておっしゃってたんですけど会社の社長さんだったらその今の治療中の間に自分のその後継ぎのことを整理したり、
うん、
そういった話も相談に乗りながら治療法を選択したり、
はい、
まあ、本当にあのがんと向き合うのは患者さんももちろんですが先生もその人の人生を考えながら接してるんだなということがよく分かりました、
うん、もうそれこそなんて言うんでしょうかね、多分その治療の方法とかというのは あるのかもしれないんですけれども、その人その人に合わせたあの聞き取りであったりとか、まあ、治療であったりとかオーダーメイドっていうんでしょうか、そんな感じですね。
はい、ですからあの本当治す治療をもちろん医師は目指すんですが、
うん、
難しくなった時にそこからどう本人家族に説明して残る期間をどうその人らしく生きていくかを支えるっていうのも医療の役割かなと思います。
うん、でも先生あの、まあ、国立がんセンターなどで、まあ、研究をなさったりあの診察をなさったりしているこの東先生が、まあ、今回お話ししてくださったということなのであのとてもこう信頼できる情報だと思います。なんですが今、まあ、がんに限らずいろんな病気に対するその情報がインターネット上にあふれていて何を信じていいんだろう、あの知らないから調べてみたんだけれども情報がいっぱいあってもうどうしていいのかわからないっていうことになることもあります。どうしたらいいんでしょうか。
はい、あの先生があのインターネットの引き方についてはわかりやすく話されたんですが、以前はですね本当に、まあ、あの例えば肺がんと言って引くと本当に、まあ、あの信用できないような情報がトップで出てきたりしたのが、最近はやはりもうこのネット社会の中で信頼できる情報を皆さん探しに行くせいか、かなり上位にあの公的機関 あの情報とか出てくるみたいです。
うん、
まあ、先生もその中でもやっぱり信頼できるあの、テキストですね、肺がんガイドブックっていうのが国立がんセンターから出てまして、
うん、
これをあのぜひ皆さんに読んでほしいとおすすめなっていました。患者さんのための肺がんガイドブックというのがあるようですので、
はい、
ぜひあのこの名前で探して正確な情報に基づいて治療を受けてほしいなと思います。
はい、あの本当に便利な世の中になってちょっとねわからないことを検索っていう皆さんね習慣ついてると思うんですが、ぜひあの正しい情報を、まあ、得るようにしていただきたいと思います。2月は肺がんの治療についてと題して、沖縄県立南部医療センター子ども医療センター呼吸器内科部長の東正人先生にお話ししていただきました。さて3月ですが、3月は9日水曜日午後7時からになりますね先生。
はい、そうです。
はい、今回はですね腎臓です。人生100年時代腎臓をいたわる重要性と題して、血液浄化療法部診療教授部長の小羽倉健太郎先生にお話ししていただきます。人生100年、そうですね、でも腎臓って先生100年と言わずすごく大切なところですよね。
そうですね、 大切なんですが、まあ、肝心要とか言いますからね、ただもしその人が生きながらえている間に例えば腎臓にタンパク尿が出てきたり、
はい、
腎臓が悪くなるサインが出てきていると人生を全うする前に腎臓が悪くなって透析にならないといけない方が出てくるんですね。今そういう80歳以上の透析になる方が増えているので小倉先生はこの人が透析にならないためにタンパク尿が出ている時に早めに周りの先生方と相談したり気づいてもらって適切な治療を受けて透析にならないような取り組みをしてほしいと、まあ、先生は一番その話を今回皆さんにしたいようです。
先生でもよくお酒の飲みすぎでとかあとはすいませんうちの母がなんかちょっと腎臓がおかしいって言われたのよねっていきなり言い始めて家族ちょっと今ざわっとしてるんですけれどもカレーって言われたのって言われたんですがこういうことですか。
そういうことです。カレーで済む腎臓のレベルと評価されるレベルとやっぱりこの人はちょっとこのままだとまずい透析になるかもっていうのは私たちも説明の仕方が変わってきます。ですからその目安が分かりやすく言うとやっぱりタンパク尿ですので数値だけではなくその人がタンパク尿が出てるかどうかっていうのはよく皆さんも意識してほしいなと思います。
そのあたりを小倉先生がまた詳しくお話ししてくださるということですので、はい、ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。3月9日水曜日午後7時から YouTube での配信ということです。詳しくは首里城下町クリニックのホームページをご覧ください。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。一枠のブログでもご案内いたします。また、わからないことがありましたら 098-885-5000 首里城下町クリニックまでお問い合わせください。さて今日は、まあ、赤十字病院から現在地域医療研修にお見えになっている小宮山先生にも来ていただいていますが最後に小宮山先生は、まあ、今後、まあ、どういった方向でまた診察に当たっていこうと思っているんでしょうか。
次の4月新年度から、皮膚科の勉強を始める予定になっています。で、また4、5年間ぐらい皮膚科の勉強をして、皮膚科医としてまた働いていく予定です。
あら、もうお世話になることが多そうですね。はい、今日は小宮山紗代先生にも来ていただきました。首里城下町クリニック院長田名武先生そして、沖縄赤十字病院から現在研修中ということです小宮山紗代先生でした。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。